教えて税理士さんポッドキャスティング、時刻は11時24分です。 FM 横浜ラブリーで近藤沙耶香がお送りしています。この時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんをお迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会島田一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、湘南富士山から参りました税理士の島田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。今日はどんなお話でしょうか。
はい、2018年7月に民法の 大改正がありました。これを受けて昨年2020年7月10日から自筆証書遺言の法務局保管という制度が施行され、この7月でちょうど1年になります。でそこで今日は遺言と税金の関係について、中でも遺言の種類と遺言内容による税金への影響についてお話ししたいと思います。
相続がこう争う族にならないように遺言残した方がいいってよく言いますもんね。
そうですね。で、まあ、相続と言いますと相続税を真っ先に気にされる方も多いですが、相続対策には、まあ、大きく2つの段階があります。まずは争う族への対策、まあ、すなわち争わないための対策です、そして相続税のへの対策です、でこの2つはそれぞれ影響がありますので、両面から検討することをお勧めいたします。
ではまず争わないための対策から教えてください。
はい、これは生前に親族と遺産分割について話し合うことが一番ですが、最近では冒頭申し上げました遺言による対策を行う方も増えてきています。で遺言には法律上いくつかの種類があるのですが、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかが利用されています。
自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれじゃあメリットなど教えてください。
はい、自筆証書遺言とはその名の通り自分で書いた遺言書です、で最大のメリットは手軽にご自身で書き換えることができるということですが、デメリットとして、まあ、せっかく書いたのに法的要件を満たさなかったりですとか、まあ、悪意を持った親族に書き換えられたりとか隠されたりなんてこともありえます、でこれに対して公正証書遺言は公証役場で公証人が作成してくれる遺言書です。で遺言書の原本は公証役場で管理してくれますので、勝手に書き換えられるということもありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいんですか。
そうですね、でこれはねすごくよく聞かれる質問なんです、
はい、
で法的安定性、ちょっと難しい言葉ですが、法的安定性から考えると、専門家の間ではやっぱり圧倒的に公正証書遺言が優れていると言われています。
はい、
ただね若干手数料がかかるのと、気軽に書き換えることができないというのがやはり難点でした、でそこでこの自筆証書遺言の法務局保管という制度が昨年創設されました。でこの制度は自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。で法務局に申請する際に申請料3900円がかかりますが、その他保管料はかかりません、なお遺言者のご存命中はご本人様だけが閲覧することができまして、遺言者の死後相続人の方も閲覧できるようになります。
3900円って聞くと結構気軽に使えるような気もしますよね。他にどんな違いがあるんですか。
そうですね、で両者の 大きな違いとして、やっぱり自筆証書遺言は開封するにあたり家庭裁判所で検認という手続きが必要になる点です。でこの検認という手続きは簡単に言うと全ての相続人を裁判所に集めて中身を確認する手続きです、したがって疎遠になっている相続人ですとか、海外に相続人がいる場合は手続きに時間がかかります。で法務局保管制度を利用している場合はこの検認手続きは不要になりますが、ある相続人から自筆証書遺言の閲覧請求がされる場合は全ての相続人に対して法務局から通知がされることとなっています、でこれに対して公正証書遺言にはこの検認という手続きや他の相続人への通知手続きがありません。したがって自筆証書遺言に比べてその後の相続手続きを速やかに進めることができる、あとですね、例えば法と息子の方とかね、ちょっともうあの亡くなったことも伝えたくないような相続人がいる場合も、伝えなくていいというメリットがあります。
なるほどね。じゃあ税金への対策について教えてください。
はい、で、税金を計算する前に、まずは財産を把握することが必要です、 で遺言を書くにしてもどこにどんな財産があるかわからないと誰にどの財産を相続させるのか決められませんよね。
うん、遺言の内容によって税金が変わるっていうことはあるんですか？
はい、まあ、遺言というよりも厳密には財産の分け方によって相続税などの税金が大きく変わる場合はあります、
はい、
で例えば同居しているお子様と別居しているお子様がいらっしゃるケースで別居しているお子様に自宅を相続させると小規模宅地の特例というちょっと難しい制度なんですけども相続税を軽減できる制度が一部利用できないことがありえます、
うん、
でこの他にも相続後に即売却を予定しているような土地建物がある場合特別もありますよね、はい、でこの場合あえて複数の相続人に共有相続させることで、うん、まあ、相続空き家の特例という所得税の、ね、3000万軽減という制度があるんですけども、うん、これが複数人分使えることもあります。
うん、資産家の方や相続人が何人もいる方は遺言書をやっぱり用意した方が良さそうですよね。
そうですね。で、まあ、最近は本屋さんで、まあ、エンディングノート、
エンディングノートね、
うん、ですとか、まあ、就活ノートっていうものが売られています、うん、まずはまあ気軽にって言ったら変ですけども、
うん、
まあ、ご自身の財産の棚卸しから始めてみてはいかがでしょうか、
はい、
で遺言書の適法性ですとか仮に争いが生じてしまった場合の仲裁はこれはあの弁護士ですとか司法書士の先生の仕事になりますが、うん、その遺言書の内容による税金への影響ですとか、
はい、
具体的な税金の計算についてはこれは税理士の仕事になります、
うん、
で遺言の内容による税金の影響についてご不安な方はね、ぜひお近くの税理士までお気軽にご相談いただけるようお願いいたします。
はい、そして最後に聞き逃したもう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますので、ぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は遺言と税金の関係についてでした。島田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told meDon't know who you are. There are pieces of you lost somewhere along the way. And you've been searching hopelessly in a wrong place. Cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. Now you're here.